しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオやっていきたいと思います。今回のテーマはですね、ポケポケのですね、ゲーム配信実況コンテンツによる、まあ、人気のある人と、まあ、そうでない人の違いについて少し話していきたいと思います。なんだろう、ポケポケですね。これはポケモンのカードという、まあゲームがあるんですが、その紙のゲームが、アプリになって最近流行っているというものです。まあ、やったことない方ももちろんいらっしゃると思うんですが、今回別にゲームの話をするんじゃなくて、そのコンテンツのですね、違いとか、これは仕事作りに結構役立つんじゃないかと思いましたので、共有していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。では今回ですね、テーマポケポケですね。ポケモンのゲームですにおけるゲーム実況配信者のコンテンツですね。ゲーム実況配信について、まあ見た方はいるかなとは思ったりしますが、まあ見た方も見たことがない方もいらっしゃると思うんで、ちょっと少し説明しつつでですね、まあ話しながら若干整理しつつ、まとまってない部分もあるんですが、まあ要はその、まあプロとね、アマの違いというと大げさなんですが、人気がある人と、まあそうでない人、もしくは、リスナーが、まあそこそこというかね、いらっしゃる人とそうでない人の違いね。まあたくさんあるかもしれないんですが、まあ絞り込みつつね、少し話していきたいと思います。まずですね、ポケポケです。ポケモンのポケモンカードポケモンカードポケットめちゃくちゃですけど、ポケモンカードゲームとか、まあなんかちょっとすいませんすっごい適当ですけど、まあ略してポケポケって言ったりします。で、もともとはポケモンカードっていうのが、もしかしたらご存知の方もいるかもしれませんが、紙のトレーディングカードとかね、カードゲームバトル、まあ懐かしいところで遊戯王とか、マジック・ザ・ギャザリングに違いましたっけ、シャドーバースとかも違いますか、わかりませんが、そのゲームを僕もやってたわけじゃないんですが、あとちなみにポケモンもね、別に僕もやってたわけじゃないんですが、最近そのポケポケですね、まあポケモンゲームにハマってまして、まあ YouTube で、ね、動画を見ることが多くなっているというところでの気づきの話となります。で、まあゲーム実況というのはですね、何かっていうと、まあこのポケモンのカードゲームを、まあまあ、スマートフォンでですね、やるわけですよね。で、やっているところをこう、まあ、撮りながら、ゲームが、スタートしましたとか、自分で、まあ、まあ見たら分かるんですけど、どういうカードを選んで、対戦相手が、まあ、どういうことをやってくるかをこう、まあ、まあ独り言に近いですよね。喋りつつ、対戦している実況は自分でやるんだけどっていうのがまあ多い。ですね、実況、そうですね、ゲーム実況、そうですね、そういう、コンテンツのことをゲーム実況コンテンツと、まあ、言ったりします。まあ分かりやすく言えば、そのゲームをプレイしている様子を、動画をね、流していると。で、ただ無言で見てても面白くないので、こう、まあ、エンタメというかショーとして、見てね、あ、そうやってやってるんだなって、こう、まあその考え方とかプレイをのね、追うっていうのが大きなものだと思うんですが、まあ細かいね、いろんな違いはあると思うんですが、まあ一旦そんなものがゲーム実況配信というね、ものになります。でですね、これがメインなんですが、まあ、人気ある人とそうでない人の違いみたいなことを、考えたんです。で、なんでかっていうとですね、YouTube のその配信を見てた時に、まあ、おすすめみたいなところで出てきて見てたんですけど、まあ、その、そうですね、その、登録者数が多分、まあ、数千人はもういらっしゃる、もしくは数万人いるようなもの、もしくは動画が公開されて、まあ1日とかその経ってないのにもう数万回再生されてるって、多分結構なあれですよ、リスナーじゃないや、チャンネル登録者がね、まあサブスクライバーですよね、うん登録者がいらっしゃると思うんですが、そうじゃない方だと、数百回とか、まあ、下手すると数十回とか、まあ、僕は別にね、素人ですが、そういう、なんだろう、一般の人から見ても、もう回数が少ない、もう要は回ってないってことですね、再生回数が回ってない、そういった方は、まあ、人気配信ではないですよね。うん、 っていうところで違いあるのかなって思ったんですよね。なんでそのそういう方のも見たり、その人気の方も見たり、まあ本当にあれですよ、いくつかしか見てないんでその分析までは行ってないんですが、まあちょっと気が向いたらまた見るかもしれません。で現時点でその違いというのは何があるのっていう話なんですよね今回ね。でまあ結論的に言うと、その当たり前ですが、その映像のまあコンテンツ質っていうのはあるわけですよ。まあどういうことかっていうと、そのポケモンのカードバトルの動画ですよね、スマートフォンも撮ってるんだけど、なんか見づらいっていうんですか、どのカードを撮ってるかがちょっとまあ、画像質が荒いとかっていう、ね、ことレベルですけど、そういうのもねあったりします。何をやってるかがわからないとかね、そういうのもあります。まあ面倒くさかったりするんだと思いますよね、加工編集とか、もしくはそのやり方が確立されてない、まあ、技術の話もあると思います。環境とかもねのはありますよね。で例えばその人気の人っていうかまあだとその合成してると思います。要は画面を分割してて、例えばスマートフォンを横にしたりした場合、まあ、左側にプレイ動画でポケモンのカード その対戦の状況が分かり、右側でポケモンはデッキっていうですね、要はカードの、こちらの持ち手のカードが、何で構成されているか、その、まあ、トランプみたいな感じで20枚ぐらい並んでるんですけど、それを並べておいてこういうカードで戦ってますよとか、今回の、狙いはこれですよとか、そうですね、そういう、まあ、補足的な状況を入れたり、そういう合成ですね、動画の合成ですね、画面を合成してるようなことをしたり、まあ一手間かかってますよね、いうのがあったりします。まあそういうですね違いが、まあ、ありますよね。ただですね、ここポイントなんですけど、ポケモンカードゲームっていうのの、実況というかそのものはもう一つしかなく、僕も別にできるわけですよね、でそういう意味ではその素材というかね、ネタは変わらないので、それをまあ変なことせずに、もしくはまあ適切に流せば一応その実況というか動画はできるわけですね。あとはもうマイクのね音をどう取るかとか、画面をどう構成するか、あとはまあ企画の話になってくるんで後になってくるんですけど、いうところになっていくかなと思っています。でじゃあコンテンツのその、まあ、質というかね、まあ、その多少の違いがあるけど、そこを目をつぶってしまいましょうと、差異はないとしましょう。すると何が残ると思います？で僕ちょっと声高くなっちゃいますが、でですね、いろいろ考えてたんですけど、それを細かな差もね、もちろん人気が出るとか見やすいとか、もちろんそれもプラスなんですが、分かりやすいとかね、でもそれって僕後付けじゃないかなっていうふうに思ってまして、まあ後付けっていうのもちょっと違うんですけど、なんだろうな、その、じゃあ最初にその再生回数があまりない、回ってないのと回ってったのものを見た時に、で2つ出てくるんですよね、そう見てた時に、ね。再生回数が低いから質が低いってわけじゃなくて、人気の話なんですね。あ、じゃあ、こっちの方が回ってるってことで支持されてるってことはこっちにしとこうかなみたいな、この心理分かります？初めてのそのなんだろう、観光地とか行って全然並んでない店と並んでる店あった時に、並んでる店行った方がその安定行動って言われる、ゲームでは安定行動って言われるようなものなんですが、要は外さない、間違いないって意味ですね、これをやっとけば間違いないみたいな方を、やると、そうするとリスクが避けられるわけですよね。わかります。平均点が取れるってことで、別にそれがいいわけじゃないんですけど、要はその観光地来て絶対そのまずいものを食べるっていうことは避けられる。でももちろん絶対美味しい、めちゃくちゃ美味しいってわけじゃないかもしれない。伝わりますかね。でその全然流行ってない店に行ったら、めちゃくちゃまずいかもしれないけど、めちゃくちゃ美味しくてみんなそれ知らないでいいかもしれない。それリスクがあるじゃないですか。そういう時にリスクを取らないっていう意味での安定行動と言われるのは、まあそのね、並んだ方の店に行くみたいなことなんですよね。伝わりますかね。でそういうなんか安定行動じゃないんだけど、なんだろうな、まあ動画のね、 YouTube 動画出てきて、どっち選ぶのって言った時に、そこで冒険をしたいかリスクを負いたいかって話なんですよ。でなんかほとんどの人はここで安定行動を取るんじゃないか、つまり 再生回数が多い人気がある動画の実況の方を見るんじゃないかなと思ったんです。リスナーの方はどうですか？で、これは多分分野とか状況とかによると思ってまして、僕自身はその、僕自身はこれ属性ですよ。なんか新しい人どうやってやってるのかなみたいなこと思ったのもあるんで見るんですよ。ただ、さすがにちょっと見づらいというか、聞けないというか、まあ、偉そうなことは言えないんですけど、まあ、このねラジオも喋ってすごい喋って全部聞いてる人は、まあ、あんまほとんどいないんだろうなと思ってるんですけど、まあ、ただその5分10分ぐらいだったらさすがに聞いてもらえるだろうっていうのはあって、まあ、喋ってるわけですよね。でそのポケポケっていうまあ実況のコンテンツ自体も別に5分はないけど、まあ、10分とかでぐらいもあれば1ゲームが終わるんで1試合終わるんで、そこでまあ何を伝えたかったとかどうしたかったかっていうのをまあ伝えられるかってことにまあなってくるんだろうなって思っています。ですで、なんで話戻しますと、じゃあそのゲーム実況のネタのゲーム自体の映像プレイとかねもうめちゃくちゃ差があるとか思えないし、その映像のネタ自体も一緒だから、あとは配信者がどう加工したり、なんかさっき言ってた企画の部分で変わってくるんじゃないかなっていうわけですよね。で、ただ、まあ、不利というか再生数が多い方に行ってしまうというその今のね心理、安定行動もしくはリスクを取らない、あえてね取りたくないっていうのがあると、まあ、なかなか見てもらえないですよね。でもそれってどのタイミングで入っても常に自分より人気者がいる、そのね YouTube っていうプラットフォーム上であれば比較されてしまうのでもうしょうがない。ただプラットフォームに乗ることでそうやって見てもらうチャンスが増えるってことになるんで、まあ、ここがですね矛盾というよりもなんかこう悩ましいところではありますが、まあうまく使っていけばいいんだろうなとは思います。さてですね、そのじゃあ企画の部分が違うんじゃないかってところで、まあポイント、まあ、多分仕事作りに関わってくるんじゃないかなと思うのが、まずですね誰向けに出してるかっていうのはあったりします。明確にですね、はい、で例えばそれはでも慣れないような気がしてまして、慣れっていうのはコンテンツというか配信をしてて慣れて、まあ、要は初心者向けに、出したいのか、それとも何だろうな、そのまあ細かく言えばどういうその何ですか、プレイスタイルとかもありますし、そのデッキというかその何ですかね、まあお金をかけなくてもできるんですけど、よりそのやらないと得られないカードを持っている、もう要はレアカードみたいなものがあると、そういうのを持ってないとできませんよねっていう話だと、まあ要はなんかお金の話になってきてなんか面白みがなくなるんですけど、でもそういう人向けですよとかね、初心者向けで、まあ初心者が一番多いと思いますけど、あとまあやってる人向けですよとか、あとシンプルにそのなんだろう強いデッキっていうのがあったり、そのまあ要は強いやり方ですよね。なんかゲームにおいて勝ちたいっていうのが、まあ、常にあって、その勝つためにはみたいなのは、まあ定番であり鉄板かなと思います。でも みんなそれをやってるわけなんで、勝つにはこれとかね一緒に見えるわけですよね。一緒に見えます、タイトルとか、もの見ただけではね、なんでまあでとはいえ誰向けにっていうのをまずその明示できるかっていうのか、もしくは、タイトルとかそういうのに書いてなくてもその意識があるかっていうことなんですけど、やっぱりですねその再生回数があんま回ってない人は、まあ、よくも悪くもそのなんとなくやっていて、なんだろうな、ログですよね、まあ、要はブログのにブログってね最近書いたり読んだりします、その人のなんか日記を読んでいるというか、目的がなくねってなかなかなくないですか。知ってる人ならいいかもしれませんが、知ってる人のやつもねって、で日記じゃなくてその人の書いたものを読みたいのはあったらいいけど、なんか属性がいりませんが、例えばウェブデザイナーの人の書いた、ものを読みたいった時に、それはウェブデザイナーですよとかいうことを、まあ、そのこの場合はその、配信者の人の属性だけど、もしくはウェブデザイナー初心者向けの人の記事だったら読みたいっていうね、そのリスナーのあなたがね、もしウェブデザイナーだったら、初心者だったらですね、だったらその人向けって書いてあるとちょっと見てみようかなってい こうきっかけになりますよね。まあその人向けじゃないこともありますから、まあそういうことやると信頼なくすってだけですね。 そういうですね、まあ、対象者、要は実況を見る人がどういう人かを想定しているかが、まあ、あるかなっていうのは思いました。まあ、まさにこれ仕事作りで言えば誰向けかってことです。で、誰向けかって、まあ、定義できないこともいっぱいあるんで、わかるんですよ。指定しない人、指定しないっていうのはね。ただ、その誰向けかっていうのは全員に見てもらいたいっていうと、いろいろやった人がそれやるならいいんですけど、そんなにやってないのに全員っていうのは、その、まあ、いわゆる甘えという言葉が別に厳しくはないんですけど、なんかその、やったら見てくれるよねみたいなのはやっぱ甘えだと思うので、なんていうんだろうな、その自分が動画実況とかゲーム実況を撮ったら、それを誰向けに届けたいかっていうことですよね、は欲しいよなっていうところですよね。だから改善ではありますよね。逆に回っている人は、再生数が回っている人はそれができているような気がします、うん、まあそれが曖昧だとやっぱり伸びなかったりするしとかね、うん、そういうのはあるかもしれません、うん、でまあそれは一つありますよねと。であとはあのなんだろう、まあ正直あの商品とかサービスの質として、声質とかですね、まあ僕の声も別にこれ変えられないんで、その声自体をまあ腹から出すとかね、そういうことはもちろんやってるんですけど、そういう何ですか、まあ分かりやすく伝えるとかそういうのもいろいろあると思いますが、その声質のトーンですよね、リズムとか、高さですよね、高い低い喋り方みたいなものが、まあ受け入れられない人もいらっしゃるし、まあ、それはしょうがないなと思うんで、僕のねこのものも受け入れられないこともあると思いますが、そういうのでまず、嫌だなっていうか、まあいいかな、来たいなっていうのもあるかなと思うんですよね。それはもうしょうがないんだけど、でもありますよね。本人のキャラクターみたいなのが出てくる。まあ出さずに延々と説明するのもありかもしれませんが、まあそれってなんか、いわゆる感情が乗らないロジカルなんで、あんまり意味ないですよね、みたいなのもあると思います。はい。で、でですね、まあその最初とか、まあ1回に2回3回分かんないですけど、まあ10回もいらないと思いますけど、その1回目もそうですし、2回目3回目とかのその、見て、その人が別にその何ですか、その変なコンテンツを出してないんだとか、もしくは自分にとって結構いいなとかいうのがあれば、まあ、登録する人はいるかもしれないし、いいねをして覚えていってくれる人もいるかもしれないし、別にねメモはしないはずなんで、よほどのことがない限りね、うん、この人いいよないと思うんで、まあ、それで見てって、またそのアルゴリズム的にですね、 YouTube アルゴリズム的な感じになりますが、いいねと押した人、ね、チャンネルはまた出てきやすいんじゃないかなと思うんで、出てきにくくなることはないと思うんで、そうするとですね、また来たい、また来るチャンスが生まれて、次行ってみよう、まあ、見てもいいかなっていう風に判断されて見るっていう風なものになっていくんじゃないかなと思います。で、すみません。で、話戻すと、まず1個目ですね。対象者が誰かをしっかり想定して伝えているかどうか。で、細かい話をすると、それをタイトルに書く、書かないに関わらず、その、多分、ログとしてやってますよっていうのを見せるだけの方が、まあ、再生数が回ってない人には多いんじゃないかなっていう風に、推測しています。はい。まあ、誰っていうのをこう想定しないと届かないんですよね。なんか不思議ですけど、うん。なんで僕のこのラジオに言えば、ポッドキャストラジオについて言えばですね、誰でも聞いてくださいとはあんま思ってなくて、その仕事作りとか、まあ、企業仕事について深めたい、もしくはビジネスやりたいっていう時に、この何て言うんだろう、こういうふうに考えるといいんじゃないでしょうかっていうね。まあ、結局これはですね、そうやって言ってるんだけど、最終的に言っちゃうと、この世の中他人社会について興味持ちましょうとか、でそういうのってこういうふうに思えないですかねっていうのを、まあ、共有してるのはやっぱ近いですね。でまああと僕がそのやってみてこうでこうじゃないかっていうのは、まあ、実践記録にログにはなりますが、ただですね、これも全員がね聞いて、全国民全世界市民が聞いてね、面白いかっていうことは全く思ってなくて、なぜならその自分で何かやってみたいとかいうのがなかったりすると、何て言うんだろうなとはなると思いますから、そういうのはもちろん考えつつやってみた方がいいかなとは思います。はい。で一つ目がその誰向けかっていうことだったと思うんですけど、もう一個ですね、まあどちらかというとこれの方が大事かなと思うのが、その関係性、もしくはその相手を想定してるかってことですね。誰向けかっていうのは、 そのちょっとこうなんていうか性的というかこう対象者をこうね決めて初心者向けですみたいなね、初心者のあの人向け、友達が初心者だからその人向けですとかいうのも全然ありですよね。ポッドキャストもそのこの人に届けたいっていうのは何かないと、その独り言みたいに、ね、なんていうんだろうな、余地がないで、ここで僕がたまにリスナーのあなたとか、あなたとか、まあ皆さんってことはあんま使わないんですが、その誰かあなた聞いてる人を想定して喋りかけてる感じなんですよね、これね。僕はそのあのリスナーのあなたの声をね聞いてないですけど、想定しているっていうのが大事なんです。なぜなら想定してないと、僕はこうです、こう思いました、こうです、こうです、こうですっていうだけになって、まあ例えば多分出てきてると思うんですけど、だと思いますけどどうでしょうかとかね、問いかけみたいなものとかちょっと考えてみてくださいみたいな、ちょっとだけね、ほんのちょっとだけそれでね、あの校長先生じゃないですけどね、小学校なんかずっと待ってたらダメだと思いますからそんなことはしないんですけど、そういう何て言うんですか、間とか相手がいるよねっていうことを、想定してるんですよ。これは多分配信とかもそうですけど、やってみないと分かんないかもしれないですね。ちょっと感覚的な部分があるんで、ただ合理的に言語化するとそういうふうになる。つまりですね、その誰向けっていうのではなく、その人とって、と話す感じとか、もしくはその人に伝える、ためとか、もしくはあの関係が僕は大事かなと思って、関係性ですね。その聞いてる人に何か、届けたいとか、あのその多分配信、そうですね、再生回ってる人ってなんか そういうのが出てきてますよね。関係性とか、まあ自分、例えばですよ、すごいなんか面白い組み合わせのデッキを見つけたんで見てくださいっていうのも、多分これ別にね、なんだろう、人気ある人とそうでない人も両方できるんですよ。あ、こんなやり方ゲームであったから見つけたよっていうのを出すことは多分できるんですよ。でやってるんですよね、同じようなことをね。でなんですけど、なんだろうな、ここがすごい難しいんですけど、なんか人気がない人はなんか自慢みたいになってるんですよね。わかります？例えば僕、これビジネスコンテンツでも、で今の話でも一緒で、例えばこうやってやるとなんか儲かりますよみたいなことを言うと、まあ僕のコンテンツかけてそういうのはないので安心してくださいそんなあれば教えてくださいって感じです。はい、てかないと思います。でそれをその何ですか、いや見つけたよ俺すげえぜみたいなのが人気がない人かなと思います。要は一人よがりなんですよ。あの一人よがりっていうとちょっと言い方悪いんですけど、なんて言うんだろうな、まずそもそもですよ、その人たちが回ってない人たちがダメとかじゃないんだけど、あのより見てほしいからやってるとも思ってないんですよね。配信している、まあ、そのコンテンツの質よりも、まあ、数もそうですし、伝えたいと本当に思ってるかっていうところなんですよね。なんか僕どちらかというとそのプレイ動画ログで入れやっとけば、まあ何て言うんだろうな、YouTube とかに上げれば動画って結構な容量いるじゃないですか。それを自分のプレイ動画撮って後で見返そうっていう時にも分からなくないですかっていうのも あると思ってまして、要はログとしてそのクラウドサーバーじゃないけどストレージとして保存保管庫として保管する場所として、動画保管する場所として YouTube 使ってるんじゃないかとかもねありますから、でそれって見られることを想定してなくないですか。もしくは見られてもそのなんていうんだろうな、関係したくないというかね、のもあると思うんで、そういうの出ませんか。要は、自己紹介をします、時に自己紹介するんだけど、なんていうんですか、その新学期とかになんかありません、学校とかありません、の自己紹介の仕方でそこでなんか枠というか、なんか見せつけるというか、なんか面白いなと思ってもね、なんかプレゼンみたいな。まあまあ、それもありですよね。でただその自己紹介っていうのはこういう人ですっていうことを言うだけであって、なんかあんまりこうなんていうのは関わりたくない人もいるわけじゃないですか。みんながみんな関わりたいと思ってない、あの本当は関わりたくても関わり方があるから、なんかそういう場では一気に関わりたくないとかってありますよね。だから関わり方みたいな部分で自己紹介をします、知ってください、話しましょうみたいな人なのか、自己紹介します、知っておいてください、ただし話しかけてこないでくださいと 言ってないけどね、話しかけてこないでください。ただし自分が興味あったら話しかけた時に知っておいてくださいとかね。だからちょっとむちゃくちゃですけど、まあただそのみんながみんな、話そうよっていうことじゃないんだなっていうことがよくわかるかなと思います。はい。なんでそのコンテンツとして、自分はこうやりました、どやっていうこのなんか自慢っぽくなっちゃうんですよね。やった見つけたぞみたいな、わかります。でじゃあ配信で人気の人はどうしてるかっていうと、見つけたんでもうこういう人には使えるんじゃないか、なんかプレゼンしているわけですよね。でこうやってやるといいよっていう、なんかおすすめになってるわけですね。その要は見た人にとってこのデッキ使えないですかねっていう、その提案になってるっていうんですかね。だから要は提案と自慢の違いってかなり大きくないですか。まあ、例えば何か、まあ、ギフト、誰かにギフトを買いに行った店に対して店員さんが、私はこれを、まあ、例えば店員さんにおすすめ聞くとするじゃないですか。いくつかありますけどどれがいいと思いますって時に、私はこれを買って、まあ、まあ聞かれると思うんですよ。どういう人向けかって言われて聞かれると思うんで、じゃあこれ買いました、私はなんか幸せになりました、私は誰かに送ったらすごい喜ばれましたみたいな、でなんかその人がなんか今のなんか何で彼氏なんですよとか、結婚しましたとか、まあ分かんないです、そんな適当ですけど、そういうなんかエピソードまでつけてきて、どやーみたいな感じになると。でもそれはごめんなさいみたいな、それはあなたの話であって、ちょっと自分の方にはちょっとあんまりない関係ないんで、ちょっとプラスにするのはないんですかみたいな話になる、こちらにとってプラスになるものないんですかみたいな話になっていくわけですよね。で僕でも今これ話をしてて紙一重なんじゃないかなと思ってまして、要はその持ってるコンテンツもあんまり変わらない、で伝えたいネタもあんまり変わらない、で今ギフトの話も多分変わらなくて、でなんだろうな、あとはその感情なんだか感情なのかなと思います。 やっぱりね、その自分が良かったよっていうのは確かかもしれませんが、自分が良かったことを、相手に伝える、要はこのポッドキャストでも一緒ですが、リスナーのあなた、要は YouTube だったら YouTube 見てる人にとって、その自分がまあ見つけたものを届けたいっていう気持ちがそこに乗ってくるかどうかなんじゃないかなって思ったんですよね、結局は。はい。でゲーム実況っていうコンテンツも、まあ、ラジオ、ポッドキャストラジオとは違いますが、ただ音声の部分が大きくて、そのね、でワイプで抜いてなんか映像がね、右下左上とかなんかね、動画で実況者撮ってるのもありますが、まあそれをやってない人も別にね、人気の人いますし、むしろない、顔出しなしの人もいますから、そうすると音とその画面での構成になるから、あとはもうその話しかけてもいい、話しかけたら応答されるとか、ってなんで、なんだろうな、あとはその余白というか余地があって、さっきの おすすめなのか提案、あ、ごめんなさい、自慢なのか提案なのかって真逆じゃないですか。だからそのなんていうんだろう、コンテンツとしてじゃなくて、そのキャラクターというか性質というか、配信者の人が、まあ、どっちを望んでるかなんだろうなと思いました。はい。でもし自慢をしたいというか、見つけてはすごいでしょっていうことを、まあ、言いたいだけというかね、であれば別にそれはいいんだけど、多分それってね、例えば僕とか第三者の人とか、知らない人が見たら、その自慢されてもなって思いますよね。であと自慢されて、自慢されるだけの質が、あるというのもあるんですけど、あり得るんですけど、あえてそれをね見たいかって、てか同じなんですよね、そのなんか入りというかね、コンテンツも中身もほぼ変わらないから、あとはどう入るか入れたいかっていうだけになってくると、そのなんか感じのいい人からね、営業とかそうじゃない、なんか感じのいい人から買いたくないですか、とか店員さんサービス受ける側もなんか感じのいいというかね、もしくは感じの悪くない人から、やりたいですね。コーヒー頼む、コーヒー屋さんとかね、カフェか頼む時に感じのいい人の方が良くないですかっていうだけだと思います。で、感じがいいかどうか、なんか紙一重かもしれませんが、感じがいいってことは結局相手のことを考えたり、そのまあ相手のことが見えないから想定してこういう人向けにいいんじゃないかってことをやる。で、違ったらまた繰り返すってことをこう、まあ PDCA じゃないけど繰り返し続けている人が、まあ最初ね、配信者の人が人気がある人が今、最初から人気あったわけじゃ絶対ないので、 ポテンシャルがあるわけですね。その人気が今ないというか、配信が回ってない人もそうで、その人たちは多分もっとやってその高めていくことはできるんだろうけど、別に自慢したりあとログとしてとかだったら、その別に上がりようがないじゃないですか。上げる意図がない人には無理で、もちろん上げようとして全然上がらない人ももちろんいるかもしれないんですけど、まあその人に、まあ僕は偉そうには言えないですよね。別にね、そんなドヤっていうことがあるわけじゃないんですけど、一つ言えそうなのは、まあそのまあ誰向けかはまあ頑張ってね設定しても、その人となんかこう対話というか関係性を作ろうとしたり、その人にまあプレゼントというかおすすめとしてどうですか、やってみませんかっていうね、どうですかと、ぜひみたいなのがあるか、じゃなくて自慢で、自分は良かったよ良かったよって言ってるだけなのか、で明らかじゃないですか、そこの2つが並んでたら明らかにね。でそれが仮に一回そういう動画を流して撮って、もう、まあ、僕のそうこのラジオのポッドキャストもそうなんです、1回目をね、初めてその1回目を聞いた時に、なんかこの人自慢っぽいなみたいな風に僕はね、まあしてるつもりないけど思われることもあるわけですよね。これも難しいですよね、コミュニケーション難しさで。そしたらこんなねポッドキャスト聞かないよなりますから、もう分かります、それも分かります。そういう意味で運とかもあるし、そのタイミングもありますけど、まあ何度も何度もそこをこう修正してね、やり続けていけるかみたいなところで違いが出てくるんだろうなってことを思いました。はい、まとめますと、まあそのゲーム実況コンテンツっていうところを取り上げていました。ポケの話はねほとんどしてないと思いますが、まあカードのねゲームの話ではありますが、そこからですね、やはり対象者を決めた方がもちろんいいですよねっていうことは、ね、分かります。コンテンツだから別に一緒だと思います。記事を作るにしてもそうだし、動画を作るにしてもそうだしね、はい、写真でもイラストでも、漫画でもあらゆる創作物と言ってもいいかなと思います。誰向けにそれを出してるのかを、まあ、一つね僕も改めて考えてみたいなと思いました。でそれを決めている人も多分いらっしゃるかもしれません。その万人向けって言わずに、こういう人向けっていうのはなんとなくでもやると。でその時にその人とそれで、対話したいというか関係したいかというか、やりたいかっていうのが大きい、まあ目線もあると思います。どういうそのチャンネルを作りたいかとかもあるので、わかります。なんか、なんだろうな、一緒にそのなんで自分も、初心者なんで勉強していきたいみたいなような、そういう勉強工学向上心系のチャンネルなのか、それとも実績があるんでちょっと俺のプレイ見てくれよみたいな感じなのか全然違いません。でポッドキャストとかもそれもあるかなと思いますし、はい、漫画とかもね、イラストとかもそうだと思うんですよね。それでもちろん楽しんでもらうっていうのは、あるし、こうそういうこの漫画はこういう人向けっていうのは抱えているのもあるかもしれないですけど、なんかその時にですね、提案というか、作ったので、まあお裾分けですね、僕の言葉で言うと、作ったのでぜひ食べてみてくださいと。別にそれで余ったんで届けてるのであって、この好みじゃなかったら、まあもちろん やめてくださいというか、引きますよと、ぐらいですよね。で押し付けになっちゃう、自慢だと押し付けで、もしくはその人が手に入れられないものを押し付けていいだろうってこう自慢する言ったんですよね。まあ要は何かありませんか、旅行とかもそうですし、まあ家でもいいし、不動産でもいいし、車でもいいし、まあその物的なものだったら分かりやすいですか。あと旅行だとサービスか、なんかそのお金をかけたことをやって自慢する人、まあ今そんなねひけらがしてどうかっていう人はなんか減ったのかどうか分かりませんが、その話をして行ったよって言って、で何が良かったってなりませんか。行ったことを自慢して、その自慢し合う会があるんですかね。まあそういうコミュニティももしかしたらあるかもしれませんが、まあそれはまあ置いといて、その自慢コンテンツを見て、あ、自分も自慢したいなっていう人がいたら、まあ自慢コミュニティが生まれるんですけど、ちょっとなんかあんまりちょっとどうなんだろうなって僕は思うので、まあ僕はそれはわからない世界ですが、まあその中で、さっき言ったように自分が仕事作りっていうところでいくと、仕事作りだとなんかそういうのはなさそうですけど、自分はこれができるんだ、あでもありますね、自分がこれができるから経験があるからできるんだ、それをやりたいっていう人いらっしゃると思うんですよ。わかります、すごくわかるんですが、それは自分じゃないですか。で他人とかが、それできるのすごいねっ て、なんだろうな、すごいでしょっていうのと、まあ、仕事にはなりづらいわけですよね。いやじゃなくて、その初心、あなたから見たら、そうやってたら、やってる人にとっては全員が初心者であり、うまくできない人たちなわけですよね。わかります？やってるから。だから大工さんにとっては家を建てるのが普通かもしれないけど、家を建てたってことはない大工さんじゃない人たちにとっては、それはなんかよくわからないし、すごいねってなりませんか。で、その大工さんが家建てれるだろう、すごいだろうだと、その大工に依頼するとかないですよね。じゃなくて、そういう知らない人に向けにも、こういうふうなものがありまして、こうですよとか説明したり、その人が素人の人とかアマチュア、一般の人でもわかりやすいように伝えていく、ふうにしないと、なかなかですよね。でもちろん一般の人向けじゃなくて大工向けにやることもできる、要は専門家向けにできることをやることもできますよね。はい。なんで そこがまあ企画の部分で違ってくるんじゃないかなってことを、まあ感じました。対象者とその人とどうしていきたいか、でなんでその関係性とかその関わりたいか対話したいかなってことを言っているか、まあ、そのあたりがもしかしたらつながらない方が何を言ってるのかなって思われるかもしれませんが、結局ですね、その YouTube もそうですけど、一回見るだけだったら別に一回見て終わりなんですね。要は再生数1なんですよね。でもここ大事ですけど、その人が10人見て誰も、次見たいと思わない、100人見て誰も次見たいと思わなかったら、もう誰も見ないと思いません。要はなんていうんですか、その、立地が良いところにあるんだけど、しょうがなく買ってるみたいなお店というか、状況で、これはですね、すぐ駆逐されるというか淘汰されてしまうのは、それだったらこっちがもっといいよっていうことはやっぱり仕掛けられますから、そんなコンテンツとかそんなので、そのな、まあ、要はあぐらかいてるってやつ、立地にあぐらかくみたいなことですが、それはさすがにどうなんだってことになるわけですよね。つまりそのリピーターが大事ってことはよく言われるかもしれませんが、そのリピーターっていうのは要はファンで、その一回見たら次見たいとか、もしくは一回見た時に、あ、なんかちょっといいなと思えるものが、だからいわゆるそこを残す、何か残す爪痕というか、何か跡が残せないとやはり僕もダメだなって思いました。仕事でも一緒で、まあその提供したものが、まあもちろん全部が全部うまくいくわけじゃない、僕もうまくいってるわけじゃないですよ。でもそのなんかいいな、この人いいな、まあ大橋さん頼んでよかったなってことが、まあ、誰にも思われなかったらもう僕も終わってるんでそこはなんかよく思ってもらうためになんかやるしかないですよね。努力というとよくないですけど、まあ質を高めていくしかない、その人がいいと思うことを高めていくしかないですよね。それはその YouTube だろうがポッドキャストだろうが全部一緒で、その仕事作りにおいてとかね、自分がやりたいこと、提供したいこと、コンテンツであればそれがちゃんと届いてるかを確認する必要もありますし、なかなか確認難しいんですけどね。だけどその独りよがりじゃないとか、なんかこうしてたらいいんじゃないかとか、もしくはその自慢になってないかとか、対象者はちゃんと届いてるかとか、ってことはしないと、その何ですか、ファンが増えていかないっていう感じですよね。なんかなんて、減っていくとは言わ、まあ下手したら減っていく、もしくは増えない、そうですね、そう増えない、ゼロみたいな、1とかね、それ何なんだろうなと思うんですけど、で結局だからその一発再生でドンじゃなくて、また来たいかみたいな関係性が作れると何度も来てくれるし、でなんでかっていうと、それは多分信頼が生まれた、まあ配信側からするとその来てくださったリスナーの人とかが、視聴者の人が、この人はこういうのを提供してくるからいいんじゃないと思って、見てくれる、次も来てくれるようになるかもしれないみたいなところですよね。そういうのを作っていかないと無理というか、しんどくなりますよね。ずっと新しい人向けにどうって言ってて、その人たちが一回見て終わりだと、これインスタントじゃないですか。要は消費されてしまう、即席で消費されてしまうんで、まあ、そうじゃないですよね。要はまあ、僕の その目というか感覚では、こう話、僕のこれ話しますけど、全然個別のリスナーの人がいまして、あなたがいて、その人たちが一人一人いるので、まあ、このポッドキャストも成り立っているっていう感じです。でそれはある種場なんですよね。仮想の場ではあるかもしれないけど、それぞれ発信したものを聞いてる方がいて、その時に一瞬その相対的な場っていうんですか、聞いてるながらね、時間で聞いてる方が多いと思うんですが、そうやって聞いてくださって、 なんかね皿洗いでもいいですし、どっか通勤通学の時にね聞いてくださってて、そんな話題面白いねと思ってくださる方もいるかもしれないしね、わかんないですけど、まあそれを期待しながら、あまり期待しすぎないところを調整しながら、まあ、届けて、でもそこはそのねその方とまずなんて場というか時間が生まれて、時間を共有してるのは確かじゃないですか。その全部じゃなくて5分でも3分でも1分でもね聞いた方でね、最初の冒頭だけ聞いてもうやめようっていう方もねいらっしゃると思いますが、それで聞いてそこでもやる決めるっていう人ももう本当にありがたいことですけど、それで判断していただける最初のね、イントロだけ聞いてくださってね調整してくれるのも嬉しいことですよね。それもね、でまあそういうふうにですね、そのインスタントじゃなくてバーとしてできてくると、その何ですかね、安心感とか安定感が出てくるような気がしています。っていう意味ではまあ僕はこれをバーと認定してまして、人とのあとは関わり方ですよね。リサーの方との関わり方ぐらいしかあとはない、あとはその頻度やり方イベント分かりませんが、なんかそういうものでじゃないかなと思って僕は見ています。っていう意味でまあすごい長くちょっと長くなりましたが、戻しますと、やっぱこの場としてある場があるかなっていうふうに僕の中で言うと、場があるとは結局人気じゃなくてもいいですよ、人気にならなくてもいいんだけど場があるなっていうのはやはりなんだろうな、少なくてもやっぱりファンがいたリピーターがいるだと思います。場があるってことは、場があるってことはその提供者、まあ仕事作りだったら自分とかねやる人が、提供サービス提供者が、 YouTube だったら配信者、ポッドキャストだったら、ポッドキャスト、配信者ですね、パーソナリティが、何かそういう思いを持ってないとやはりですね、ここは感情になりますが、生まれないです。はい、合理的にロジカルに、できないと思います。はい、なぜなら喋、りは感情が乗りますし、その人が乗るからですね。で仕事がロジカルにその何て言うんだろうな、例えばプログラミングみたいなものをね、対人じゃないじゃんっていう人がいるかもしれません、 IT だとね。でも逆でそれを使う人はシステムなんで、僕は逆だと思ってて、よりその見えないからプログラムだから説明しなきゃいけないなっていうふうに僕は捉えてるんですよね。だからそのあたりの考え方も、まあ、人によってねだいぶ違うと思いますが、はい、今回はねちょっとポケポケっていうちょっと流行りのネタをからゲーム実況を見てってね気づいた、人気配信者の人とそうじゃない人の違いですね、見ていったら、まあ、対象者もしくはその対象者の人とどう関係を築きたいみたいな部分、自慢じゃなくて、提案になっているかどうか、おすすめですね、なっているかどうかっていうのを考えていました。でこれはですね仕事作りにおいても場作りにおいても、まあ、僕の場合場ですが仕事作りにおいても、まあ、非常に使えることなのかなと思います。どうですかね、わかりませんが、何かヒントになれば、幸いです。四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきまして、非常にありがとうございました。以上失礼いたします。